エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
トランプ現大統領ですかね、
うん、
のツイッターがアカウントが永久バンされたということで。
もうそうみたいですね。
次はミクシーを始めたらいいんじゃないかなと思う昨今でございますけども最近いかがお過ごしですか？
すごい伸びるんじゃないですか、一旦。
一旦ね。うん。ここに来て復活ですよ。
そうですね。
はい。
まさかの WeChat とかやったら笑いますけどね。
ああ。
そこは無理だろうと思いますけど。
お前がそれやるんかいって話ですよね。そうね。
ということですけど、最近ものすごく寒いじゃないですか。
はい。
ものすごく寒くて、なんですかね、手がかじかんじゃって。
うん。
タイプできないっていう症状が最近あるんですけど。
お、部屋が相当寒いですね。
いや、温めてんだけど、やっぱりその、手先にだけはいかないなって思うんですよね。
ああ、それ末端冷え性ですよね。
いや、そういう人は多いんじゃないの？話を聞くと。
私もそうですけど、その足の先っちょとか手の先っちょが冷たいやつですよね。
あ、そうそうそう、うん。そういうことだと思うんですよ。で、だから思ったほどタイプがなんかカチャカチャ、なんか、かじかんでるなみたいなことを思うんですけど、まあ、そんなところで、ちょっとドラッグストアを見たら、はい、手首を温める回路があることが分かったんですよ。
おお。
で、まあ、ちょっと、これはまだ、買ってないんですけど、あ、確かに手首を温めると、
うん、
まあ、指に貼るわけにいかなと思ってたところ、まあ、一つこれは、近いところ、ちょっと近いところ温めるってのは一つ、あり得るなと思ってたんですけど、
はい。
その時に、いわゆるよく昔その首がつくところを温めると良いとかね、健康に。
はい。
手首とか足首で言いますけど。
非常に嫌な予感がするのは私だけですかね。
いや、ご期待に沿おうかなとみんな思ってるんです。私はそんなこと言いたくないんですけど、まあ皆さんがそう、ここまで来たらということだと思って。
はい。
まああえて言いたくないんですけど言いますけど、まあね、人にはもう一つ首があると思うんですけども。
手首、足首、首。
もう一つありますよね。胸にくっついてる首ですけども。あれもだからやっぱ温めた方がいいんじゃないかっていう、思う。で、確かに、冷やすよりかは温めた方がいい気もするんですよね。
まあまあ、それはね、取れちゃうからね、冷やすと。
そうなった時に、あと思ったんですよ。
はい。
かつて、何年か前に、世間を席巻した乳首おじさんっていう人がいましたけども。
はい。
あの人も健康法だったんじゃないのかと。
常に温めておこうと。
摩擦熱。寒風摩擦と同じですよね。
はい。
だから我々ちょっとこう勘違いしてたかもしれないと思ったんですよ。
あれがどっかに影響してるんでしょうね。うん。だ手首はその先には手がありますし、足首もその先には足があるわけですけど、
あ、
乳首には先がないんですよね。
やっぱあれじゃないですか、目には見えないけどチャクラがあるんじゃないですか。意識が開くみたいな、そっちじゃない。
むしろこれは内側に響くんだ。
あ、そうか、そ
ういうことですよね。うん、
あれは実は、第3の目は、額にあるから、第4の目かもしれないですよね。
第4、第5がね。
第4、第5。あれで世間を見た方がいいっていう。
丹田的なところにエネルギーが行くわけですよね。
そうそう。
そういうスイッチ的なものじゃないとは思うんですけど、パッチンパッチンできるようなもんじゃないはずなんですけどね。
だから、人はその、露出したりもするのかなと思ったんですよ、要は。
ああ。
よく、その目で見てみろってことなんじゃない、世間。
ああ。
そうするとやっぱり見える景色が違うでしょうと。出してみると。
ちょっと視点が下がると。
みんなの視点が下がるんだけど、ね。まあそういうこともあるかもしれないから、ちょっとね、あの人は、ただの変態だって言い切ってましたけど、いやいや、そんなことなかったかなって、ちょっと後悔したっていう話です。
ああ。まあそう、発案者がちゃんと実践してくださいですから。
あ、私が。
うん。そのリストバンド形式の北海道もいいですけど、
うん。乳
首をこねくると、どこにエネルギーが溜まるのかっていうのも、ちゃんと仕事中に実践してくださいよ。
頭が冴えてきたなーって
。クリクリクリクリっていうね。
ちょっと待ってください、みたいな。
ちょっと君、ちょっといいアイデアないのかね。
ちょっと待ってください。
ねえ、ちゃんとやってくださいよ、それ。
でも在宅ゆえだからできないとも限らないよね。
在宅ならできるでしょ？
ねえ、通常だとできないけども。
カメラはオフってくださいよ。
ちょっとカメラオンにしてますね。逆に。
そうさ、一休さんが、ポクポクチーンってい
う
感じで、乳首をこねこねチーンっていう。最後チーンの音がどこで鳴ってるのかってのが気になってきますよね、そうなるとね。うん。
いや、ちょっと見てみたいな。そんな人が、ズーム会議にいてほしいな。
そうですよね。ズーム、いろいろ物議を醸しましたからね。
うん。
主に下半身でしたけど。
まだまだ上半身のね。
次は上があるんじゃないかっていう。
そう。しかも、ね、なんかこう、なんですかね。ツールとして使っている人がいるっていうのは結構新しいじゃないですか。いや、結構あれで、そのズーム会議とかによって、あ、この人考え事するときこういう感じなんだってあるじゃないですか。
ああ、癖が分かったりしますよね。
この人の癖すごいな。確かにあの後冴えてくるんだよね、あの人は。
そうね。顎触ったりとかする人もいますけど、それの一例としてね、
そうそうそう、
中身をこねるっていう。その人一般的に生活できないと思うんですけど。
いや、だから。
過去にそれ成功体験があるってことですよね、それね。
だから、ちょっと待ってください。後ろ向いてやっていくかも。
やってたのかもしれないもんね。
うん。
うん。
ぜひ。
低周波治療器あるじゃないですか。
ああ。
あれを見えないようにつけとけばいいんじゃないですか。服の下につけて、たまに手元でスイッチ入れてるなっていう感じに。
そんなちょっと飛びっこ的なことはダメでしょ。
いや、治療器ですよ。こめかみに貼るのとどっちがいいのかって感じですよね。
確かにそうだよ。
うん。
この人画面がピク、ピクってするなーって気になるよね。
チック症かなっていう。
なっちゃうもんね。だから貼ってれば、ああ、理解できるなってなるから。
はい。
まあ、貼った場合にはやっぱり出した方がいいんじゃないですか、乳首も。貼ってるから見えないじゃないですか、外からは。
なんで見せなきゃいけないんですか。
いや、ちょっと、あ、そういう理由があるんだ。
我々が欲しいのは結果であって、経過ではないんですよ。
プロセスはどうでもいいんだ。
そうです、そうです。どのように刺激しようがね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月25日、リアルライブ。教師、精力剤を万引き。広島県のドラッグストアで万引きをしたとして、59歳男性の中学教諭が逮捕されたことが判明。警察によると、教諭は11月27日、ドラッグストアで2980円の精力剤を万引き。12月6日に窃盗の疑いで逮捕され、不起訴になりました。広島県教育委員会の取り調べに対し、商品をレジに持っていくのが恥ずかしかった。生徒の信頼を裏切り、悔いでいると話し、容疑を認めているということです。
これやっぱり不起訴になったっていうのは、
はい、
聞かなかったってことなのかな。まあこれは確かに店にも非があるねってなった。
なんか総裁ですよね、だからね。
こんなものを売ってっていう。
そう、詐欺的な容疑と万引きで、こう、プラマイゼロみたいなことですか。
そうそうそう。そういうことかと一生思いましたけど。
なわけないですよね。
うん。
うん。なおと言ったらなんでウコンの力とか売ってんだって話ですもんね。あの、聞きゃしないですからね。
まあ、でも気分で立ち上がれっていう人もいるからね。
まあまあまあまあ、プラセボですよね、だいぶね。
そういうのでは聞くはずなんだけども。
はい。
まあ、これはレジに持っていくのが恥ずかしかったってことなんですけども。
これを言うのは教えられてる側の中学生のセリフですよね。
そうだよね。
うん。
そこはやっぱり堂々と示してもらいたいよね。
ねえ。モノマガジンに挟んだデラべっぴんみたいな感じですよね。
お前らそんなことやってるのか。とがめてもらいたいよね。
そうそうそう。せめて裏返しで出せと。
そうそうそうそう、
そう。うん。そういう人生経験を教えるべきですもんね。
もっとさ、逆になんていうの、堂々としろと。
うん。
逆にそのね、エロ本を出しながら、
うん、
これバックナンバーないんですかって聞きながらぐらい。もう、さも当然のようにね、言えば、むしろその、向こうが逆に恐縮するんじゃないかって感じですよね。
堂々としてればそれはそうですよ。向こうだって売る側だってプロはプロですからね。
そうそうそう、そう、うん。
ただし、まあ、制服で言っちゃダメですよっていう。
ああ、そうね。
うん。
だ今回の精力剤に関しても、
うん、
なんすかね、これ本当聞くのとか言いながら買うぐらいだよね。ちょっと店長。
それ微妙なラインがあるからね、そこはね。
そうか。
うん、そこが赤ひげ薬局だったらいいですよ、それは。
でもほら、売ってるものに対して相談していいんですよね、ドラッグストアは、ね。
まあ、その相手がちゃんと薬剤師だったら、
ね。ああ、そうか。
薬剤師ただ問題は、うん、医薬部外品ですらないっていう。うん。 WHO が認めてないって可能性があるわけですよ。い
や、その辺はでもほら、一応商品として売ってる以上、だから、あの、あれですよね。何ですか、薬剤師呼び出しボタンみたいなのあるじゃないですか、ドラッグスト
ア。ああ、
ピンポーンみたいなやつ。うん、で、相談ですよね、だから。
そうね。
俺はどう？
そこで出てくるのは、薬剤師的にはバイアグラしかないわけですよ。うん。
まあ。
で、しかもそれは処方箋がいるっていう。
そう。ね、うん、これでもさ、逆にですよ、はい。病院にいて処方箋でちゃんともらった方が恥ずかしくないですよね。
あ、もちろんそうですよね。
なんとなくね。
うん、
レジに行く必要もないしね。
そうだね。秘密も厳守されるしね。
うん。
うん、
最近ではスカイプで相談に乗ってくれるらしいぞ。
オンライン診療ができてる。
そうそうそうそう。
そうね。じゃ次からそっち行ってくださいと。
その方がいいと思います。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月26日北海道ニュース UHB、 パンツ盗む男を逮捕。
お、
窃盗の疑いで逮捕されたのは北海道に住む26歳の男です。
うん、
男は5月31日から8月5日の午前10時半頃までの間に大型商業施設からボクサーパンツ12点と男性用ティーバッグ5点合わせて17点の約2万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
あ、
警察によると商品が棚卸しされた5月31日から8月5日までの間に男性用下着17点がなくなっていることに従業員が気づき、警察に被害届を提出。
うん、
店の防犯カメラには8月5日の午前10時32分に男が商品を盗む様子が記録されていて、店側も警戒していました。
うん、
12月25日に従業員から8月5日に万引きをした人と似た男が来たと警察に通報があり、警察が男を発見して事情を聞いたところ、容疑を認めたために逮捕しました。
うん、
調べに対し男は自分で履くために盗んだと話しているということです。
あ、
なるほどね。
ちょっとあの内訳は何でしたっけ。12枚、
12枚のボクサーパンツ
と
5点のティーバッグ。
はあ、だからローテーションとやっぱ勝負下着の、
そうですね。
組み合わせなんでしょうね。
まあ、そうですよね。うん、週に、3対1ぐらいの割合でティーバッグを履いているっていう。
そうすると2週間以上、まあ、持つと。
持ちますよね。
いうことなんだ。
はい。
ああ。
まあ、毎週待つですよ。
勝負があるんだと。
そうね。ヒップラインを美しく見せたい日があるんですよね。
そう。
うん。つけちゃ困るっていう。
まあ、当然万引きしてる時もそうなんでしょうね。入ってるんでしょうね。これは勝負だからね。
ぜひその場でご用になってほしかったね、それはね。うん。なんでこんな日に限ってローライズのジーンズをって感じでね。
そうだね。
うん。ぜひ、こう、しゃがんでる時に発見されてほしかったですよね。
これでは勝負に負けるのか。
ああ、そうか。
やはり赤にしなければダメか。
色も問題だったっていうね。タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月26日名古屋テレビ、将棋の勝敗で流血騒ぎ。26日午後、名古屋市のマンションから住人同士が揉めている、一人は出血していると警察に通報がありました。
うん、
警察官が駆けつけるとマンションの一室で70代の男と60代の男が共に顔に怪我をしているのが見つかりました。
うん、
警察によると二人は同じマンションの住人で、60代の男の部屋で将棋を指していたところ、対局の勝ち負けをめぐって殴り合いの喧嘩に発展したということです。警察は二人を傷害容疑で逮捕しました。70代の男については将棋盤で60代の男の顔や頭を殴りつけて怪我をさせた疑いがあるということです。2人とも容疑は認めているものの、先に殴ったのは相手からだと主張しているということです。なお将棋の勝敗については分かっていないということです。
まあ将棋盤で殴ったやつは負けてたと思うよ。
だろうね、多分ね。うん、かなり逆切れ感強いもんね。
対局をぐちゃぐちゃにしてる時点で多分負けていたんだと思うんですよ。証拠がなくなるから、それね。
こいつがまず将棋盤の上の駒をバーンってやってる可能性が高いもんね。
そう。
うん、で、なんだてめえはって60代が殴りかかったところ、70代がもう盤ごと殴ったっていう。
そうなんじゃないかな。
となると先に手出したのは60代ってことになるんですけど。
まあ、そう、微妙ですよね。
微妙ですよね。
う
ん、
そう、どうなのかっていう。
で
も、その、将棋の勝ち負けってさ、揉めますかね、はい、結構明らかじゃない。
まあまあ、それはさ、お互いがレベル高いと明らかですけど。
あ、だから、参りました、みたいなのが。
そうそうそうそう。
いや、まだまだとか言って。
いや、参ってないよと。
いや、お前参ってるだろ、これ。 ういうことなのかな。
だすごいハイレベルとすごい低レベルでは、
わかりやすい。
争いは起きないわけです
よ。ああ、そういうことか。
うん。お互いが読み切れないっていう。
じゃあやり続けりゃいいのにね。
そうだね。だからまあ、小学生か老人かっていう話なんじゃないですか、やっぱり。
ああ。
うん。
なんか途中でその、なんだろうね、インチキしたとかだったら面白いんですけどね。その将棋盤セットではない駒を出してきたっていう。
ああ、そうね。歩が一枚多い的な話でね。
これはこの付属のやつじゃないだろう。怒り出すって。
これだけプラスチックじゃないかっていうね。
なんでお前は飛車を4枚持ってるんだ。
ああ。俺もまだ1枚持ってるのに。明らかに3枚ぐらい多いぞっていう。
まあ、途中からオセロにしましょうとか言ったのかもしれないですけどね。
あ、そうね。うん。こんなこともあろうかと裏は白く塗ってありますって感じの。
そう。いや、まあでもほんとこん、うん、もうちょっと単純な、なんすかゲームした方がいいんじゃないですかね。
そうだね。やっぱそれこそオセロ並みに単純なものやった方がいいですよ。
数かずりゃわかるとかさ。
そうそう。読み切れないのはもうボケてる可能性すらあるから。
あとはだからあれだね。ゲーム、テレビゲームでやれば教えてくれるから。
あ、そうだね。
手詰まりですみたいな。もうでもそしたらさ、テレビ割ると思うけど、ね。ああ。おそらく。
12月28日 NHK 男性を引いた疑いで男を逮捕、うん、今月25日東京港区で酒を飲んで車を運転して衝突事故を起こし逃走を防ごうとした車にしがみついた男性を振り落として3回引いたなどとして殺人未遂の男で24歳の男が逮捕されました。警視庁によると今月25日の午前2時頃に東京港区麻布10番の路上で駐車していた別の車に衝突しました。衝突された車の32歳の男性が車にしがみついてきましたが、猛スピードでおよそ190メートル走行した後、急発進やバックを繰り返して振り落とし、腹部や膝を3度引いて逃走したということです。男性は全治1週間の怪我をしましたが、命に別状はないということです。目撃した人からの通報を受けてパトカーが逃げた車を発見し、停止させたところ、容疑者の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたため、警視庁は酒気帯び運転の疑いで逮捕し、その後殺人未遂の疑いでも26日逮捕しました。調べに対し、引こうとは思っていなかったなどと殺人未遂については否認しているということです。容疑者の車には一緒に酒を飲んでいた友人二人も乗っていたということで、警視庁がさらに詳しい状況を調べています。すごい頑丈ですよね。うん。もしくはとんでもラッキーマンっていう可能性が。
すごいね。
三回引かれてるんですよ。行って帰って行ってるんですよ。
なんかびっくり人間みたいですね。引いても大丈夫な人っているじゃないですか。
いるいるいる。
あれだよね。
もはやマジックレベルですよね。うん。腹に剣が刺さってるくらいの感じ。
で、しかもなんか足とかだけじゃないじゃない。腹もいかれてるわけです
。いかれてますよ。
あれなのかな？
はい。
異常に車が軽いのかな？まあ、3人乗っているけれども、あとはプラス自転車ぐらいの重さで。
ああ。
なんとか行き、致命傷にならないような。
ならない。
うん。
うん。トラバントレベルで軽いっていう。
ああ、かつての東ドイツの。紙でできた車ですね。
と言われたね。もしくは三輪オートですよね。
レアな車に乗ってたんですよね。じゃないと、まあ三人も異常に軽い人たちかもしれない。
あ、もうガリガリ集団だったっていう。
じゃないと。
か、まあ、まあその反対にめっちゃ頑丈な人ですもんね。
ああ、だとするとちょっと、なんですか、特殊能力だよね。
そうですよね。もう鋼鉄の腹筋ですよ。
ふっていう。
そう、瞬間、瞬間に力を入れて、しのいでいったっていう。かなり惹かれ慣れてる。
ちょっとそっちの人に事情を聞いた方がいいんじゃない？
そうだね。
うん。
怪我の具合をね。
そう。
うん。12月30日、神戸新聞。郵便局で詐欺未遂。
うん。
高齢者を狙った、それぞれ別の特殊詐欺を未然に防いだとして、兵庫県警、川西署は、郵便局の女性50歳と、コンビニの男性31歳に、署長感謝状を送りました。
うん。
署によると、郵便局の女性は、11月24日に、口座開設に訪れた女性58歳に、開設理由を聞くと、 女性は軍人に金を振り込むと説明したということです。不審に感じ、署に相談して詐欺を未然に防ぎました。女性は SNS で知り合ったマーク・ジェリー少佐と名乗る人物に金を振り込んでもらったら倍にすると言われたということです。国際ロマンス詐欺と呼ばれる人の行為を利用した特殊詐欺に遭っていたということです。
あれだ。
これですよ。
大体軍人なんだよね。あれ、なぜか。
なぜかね。なぜかある程度の地位にある軍人なんですよ。
やっぱ、まあ、日本の中ではないじゃないですか、その、
ああ、そう。
身分がね、今は。うん、だから、ちょっとこう、憧れみたいなものがあると、
うん、
なっちゃうのかな。
なっちゃうのかもしれないよ。
これなんですけど、被害の女性は、年齢は結構上の人でしたっけ？
いや、58ですね。
あ、でもまあ、そう。
ガンダム世代と言えなくはないから。うん。
少佐に弱い。
可能性がね。
まさかの広角機動隊世代かもしれないけどね。ああ、少佐って反応しちゃうみたいな。
そうですよね。最近知りましたってこともあるもんね。
でも、何ですかね。倍にする。でも、ロマンス。まあ。だちょっと絡んでるわけでしょ。一応、ロマンスなんだけど、
うん、
まあ結婚詐欺と一緒で、とにかく今ちょっとお金がないですと。
そうそうそう。
で、ちゃんと返すからと。日本に行った折にはみたいな。
そうそう。ちゃんとその軍のパイプラインがあって、あの、倍になって帰ってくるんだと。
ああ、そうかそうか。
うん。
今は、原子力潜水艦に乗っているんだけれども。だからあまり連絡が取れないんだと。地上に上がった時しか、海上に上がった時にしか、メールできないんだ、みたいな。ではこれからまた沈んでいくさらばみたいな。
そういう特殊任務中ですよ、それはね。うん。なんとか諸島とかにいますもんね、それはね。
まあ、うん、そろそろこれから南シナ海に近づくと思うからと。
そうですね。
君にだいぶ距離が縮まるんだみたいなこと書いたりするんだよ、多分。
物理的には近いんだけどねっていう。
そうそうそうそう。
政治的にかなり遠くなるっていうね。
そうよね。いやそれ。口座開設の理由としてね、
まあ自分開けませんからね。
そうだね。これはまあ面白いけど、まあではね、不正でよかったですけどね。
まあ、とりあえず軍人を名乗るやつは基本怪しいと思った方がいいってことです。
だって何なんだよってなるもんね。
そう。1月3日、CNN、警官ギフトカードを送る。
うん、
アメリカ、マサチューセッツ州で、女性二人が万引きした後の通報を受けて出動した警察官が、困窮する様子の一家を見て、訴追をせずに代わりにクリスマスディナーの食材が買えるギフトカードをプレゼントする出来事がありました。警察官のマットさんは12月20日に、食料品店からの通報で現場に駆けつけました。店の警備員によると、二人の女性がセルフレジで一部の食品をスキャンせずに自分の袋に入れたということです。二人は店を出たところで止められました。女性たちは二人の女の子を連れていました。マトさんは CNN の取材に、私にもその子たちと同じ年頃の二人の娘がいるので、つい同情してしまったと語りました。マトさんは、この家族が困っているのは明らかだった。女性たちに不法行為をしないように警告の通知を出しただけで、訴追はしなかった。さらに、自ら250ドル分のギフトカードを購入して女性たちに手渡し、女性たちが別の店舗で食品を購入できるように取り計らったということです。
おー。
アメリカ版ですよね。
やっぱりね、他の国にも、
はい。
いますと。
いますよ。ちゃんとしたのがね。
ちゃんとした
ね。まあ、ちゃんとしてるかどうかって言われると、まあ、法的にはいろいろあるんでしょうけども。
難しいですね、これはね。
難しいですよね。ただ、まあ、まあまあ、SNS 映えする事件ではあるっていう。
まあ、そうね。
うん。
まあ、そうね。その、あんまり深く考えてはいけない事件。
あ、そうですよね。
はい。
うん、まあ、クリスマスの奇跡みたいな話にしときゃいいわけですよ。
そうそうそう、そう、う
ん。日本だってほら、炭治郎がプレゼントにランドセルを送るみたいな事件だって頻発してるわけですから。同じレベルで扱ってあげるべきですよね、やっぱね。
そうね。
あなたの主張するやつもね。
そうね。
1月3日、テックインサイト。酔った勢いで解明した男性。イギリスメトロミラーなどが伝えるところによると、イギリススタッフォードシャー州の30歳の男性がワインの飲みすぎで大失態を犯してしまいました、
うん。
男性は自分の名前をセリーヌ・ディオンに改名してしまったのです。トーマスさん、 かっこ、現在はセリーヌさんは、歌姫セリーヌ・ディオンの大ファンで、昨年にアメリカ・ラスベガスで開催されるはずだった彼女のコンサートに行く予定でしたが、パンデミックにより延期になってしまったほどに落ち込んでいました。うん、そんな中、クリスマスシーズンのある日、ワインを飲みながら YouTube でセリーヌ・ディオンの過去のラスベガス公演を見ていたところ、感情が入りすぎてしまったのか、トーマスさんはかなり飲みすぎて酔いが回ってしまったということです。うん、その後、12月30日に、普段通りに職場から帰宅すると、折り曲げ現金と書かれた白い封筒が届きました。
うん、
封筒を開けて確認すると、書類には氏名変更証書と書かれていて、トーマスさんがセリーヌ・ディオンという名前に改名したことを意味する平型の捺印証明が入っていました。どうやら酔った勢いでオンラインで改名の手続きをしてしまったようです。彼は何も覚えていないということです。日頃からセリーヌ・ディオンの大ファンとあって、しばらくはセリーヌの名前で生活することにしましたが、ちなみにトーマスさんの姉と妹は改名に大笑いしていたものの、母親からは渋い顔をされたということです。
これはさ、
はい。
いたずらって可能性ないの？
あ、第三者のってことですか？
本人ですらないかもしんないっていう。
いやー、さすがにさ、その、なんつうの、ハッキング的なことではないでしょうから。
いやー、だから酔った勢いで酔いつぶれたところをですよ。
うん。
友達が、うっちゃうっちゃみたいな。一緒に飲んでた友達が。
ダメ、これはソーシャルディスタンスからですから。ちゃんと一人で飲んで
た。そう、何さ、結構、ああいうのって法的なものだから。
はい。
記入とかややこしいと思うんですよ。
ですよね。
そんなに単純じゃないと思うんだよね。
ただまあほらちゃんとそのなんつうの？多分イギリスにもそのソーシャルセキュリティナンバー的なものがあって、認証は結構簡単に行くんだと思うんですよね。日本と違って。
それさえじゃあ、打てれば
そう。そうそうそう。
ヘベレゲでも。
ヘベレゲでもセリーヌ・ディオンになれる。
それはちょっとさ、何ですかね。やっぱり書類にした方がいいんじゃない？
そうね。こういうちょっとクリティカルなところはダメだよね。うん。いや、日本のハンコ文化うんぬん言われますけどもっていう。
うん。
よしあしだぞって感じがしますよね。
それはさ、実に取りに行ったりするときに気づくでしょうと。
ハッとするよね。
うん。
俺この後50年セリーヌ・ディオンだぞっていう。
そう。その、この実印セリーヌ・ディオンって書かなきゃいけないんだ。かっこ悪いなって思っちゃって。
そうだよね。カタカナだしっていう感じ。
そうそうそう。間違ってセレーナ・ゴメスって思われちゃうかもしれないみたいな。いかんいかんいかんみたいな。
日本だったらね。
まあでも、
ですからまあこの人は今からセリーヌ・ディオンのサインを練習するわけですよ。
それ詐欺に当たるんじゃない？でもこれができちゃうってことは、まあ、戻せもするわけでしょ、簡単に。
そうそう、多分変えるのが非常に簡単なんでしょうね。
いや、それはやめた方がいいよね。
まあどうなんだろうね。厳重にしてガチガチにして苦しい思いをする代わりに、こういう変なことが起きないっていう仕組みにするか、手軽に変えられて苦しみも少ないけど間違いが起こるっていう。
だってこれをするとさ、その、うん、なんか人を騙すのにさ、いろいろ使えそうですよね。名前変えてさ、例えばね。
ああ、そうですよね。
戻すとかさ。
私セリーヌ・ディオンなんだけど、もしもしっていう。
そうそう、いや、本当だみたいな。まあそれこそ何？セリーヌ・ディオン、まあ男の、ね、男じゃないからジュニアになんないけど、例えばジュニアとかにしてさ、
うん、
ビル・ゲイツ・ジュニアとかにしてさ、子供なんですけど、みたいなさ、詐欺もあるかもしれない。
そうだね。それもやろうと思えばできそうですよね。
うん。まあ、細かいこと言うと、ビル・ゲイツは3世ですけどね。
あ、もともとね。
はい。ウィリアム・ゲイツ3世だから、4世とかにすればさ、
はい。
あ、5世ぐらいか、今だったら。
そうだね。そろそろお孫さんがっていう。
そうするとなんかさ、うん、え、孫なんですかみたいなさ。
できますよね。
なるよね。そんなことでいいのかな、うん、これ。
多分その名前によらないんでしょうね。
ああ。
うん。
ちょっと違うんだね、そこの感覚が。
もしくは、その、まあ、それに伴う契約とかもだいぶこう、ひっくり返すのが比較的容易なんじゃないですか。
そういうことか。
うん。全部緩いっていう。
緩いんだよ、多分。名前に何の意味もないんだよ、多分。これ聞いたらじゃあイギリスにはさ、ジョン・レノン何人いるんだろうと思った
もん。あ、そうだよ。
100万人ぐらいいるんじゃないかなって気がしました
ね。いそういそう、
うん。
ノエル・ギャラガーも3万人ぐらいいそう。
絶対いると思う。私、ギャラガー兄弟の三男なんですけど、みたいな。
あと、
言うやつとか絶対いるでしょ。
サトシ・ギャラガーです、みたいな人がね。
そう
、うん。いてもおかしくないですよね。
絶対おかしくないよ、これ。
1月4日、エンガジェット、日本版。地球平面説を信じたカップル。 地球平面説を信じるイタリアのカップルが、世界の果てがシリア島の南、地中海に浮かぶランペトゥーザ島近辺にあると考えて、それを確認するために手持ちの車と引き換えに入手した船で航海に出ました。しかし、シチリア島から南に向かったはずが、真逆の北の方角にあるウスティカ島に漂着。現在、イタリアでは新型コロナウイルスの感染再拡大によって、全土ロックダウン命令の最中だったこともあり、すぐに保健当局に保護、収容され、検疫のため隔離されてしまいました。しかし、あろうことか二人は隔離施設から抜け出し、再び船に乗り込んで海に出発。
うん、
今度はわずか3時間ほどで警察に見つかり、再び収容。彼らは数日後にも複数回の脱走を試みましたが、すべて失敗に終わりました。
うん、
結局二人はフェリーに乗せられて地元ベネツィアへ送還されたということです。
ああ、
車だけなくなったっていう。
なんだろうね。向いてないよね。
あ、
なぜ南なのに北行っちゃうのかもよくわかんないし。
そうですね。
まあもしかすると、
はい、
それすらも陰謀だって言ってるかもしれない。南って書いてあるだろうと、本当は北なんだと。
そうね。磁石のこっちが北って誰が決めたんだって話ですもんね。
そうそうそうそうそう。
本当は赤く塗ってない方がって話ですよね。
そうそうそうそう。まあ、当然ながらこういう時ってね、収容されたらこれは要はさ、ね、平面説を唱えるから捕まったんだと思うから。
ああ、そうです、本人たちはね。
これは逃げ出さなきゃいけないよね。
そうですよ。
うん。
これは悪の組織だと。
そうそう、真実を、公にしなければってさ。いざ船に乗れみたいな、そういうことです。ああ、うん。
そうね。で、ワンピースを求めていく感じで。
そうね。
うん。
あれですか、ワンピースの最終回って実はフラットランドだったみたいな。まさかの
丸くなかったっていうね。
世界中のあれだよね。平面説の論者がみんな喜んじゃうよね。ワンピース最高みたいな。
うん。だから果てなんだっていう感じのね。
そういうことかっていうなっちゃう。
あ、びっくりだわって感じのね。それは天井人も隠しますわっていう感じの。
大事なんじゃないですか、ね。まあまあ、船には乗らずにね、最終回を待てって感じですよね。
そうですね。
この人たちはね。
はい。イタリア語版でね。
イタリア語版、だいぶ役が遅いんじゃないですかね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月6日、朝日新聞。偽当たり棒で詐欺。うん、アイスキャンディー、ガリガリ君の偽物の当たり棒を製造元の赤木乳業に送り、キャンペーンの景品を騙し取ろうとしたとして、埼玉県警は6日、秋田県の男43歳を詐欺未遂の疑いで逮捕発表しました。署によると、逮捕容疑は昨年11月上旬頃に赤木乳業宛に偽物の当たり棒が1本ずつ入った封筒計25本を送り、キャンペーンの当選景品のポケモンカードを騙し取ろうとしたというものです。同社から同一人物から大量に当たり棒が届いているとの相談があり、捜査を進めていました。キャンペーンは昨年6月から7月末までに販売されていたガリガリ君の商品が対象で、景品のポケモンカードは昨年未公開のポケモン映画とのコラボで非売品だったということです。
なんだ？
はい。
なんか一本もらえるだと思ってたんだけど、今違う。お前何の労力をそんなにかけてるんだと思ったんだけど、そうではないんだ。
そうではないし、送り先も間違ってるから、それは。お店の人に交換してもらうやつですから、それは。赤木乳業が直にクール便では送らないから。
ああ、よく考えて送んないと。
はい。
でもこれさ、逆に言うとですけど、
うん、
赤木乳業側としては、
うん、
25本も来るのは、
うん、
比率からしておかしいっていうことだから、
ああ、そうですよね。
ものすごく当選確率は低いってのは知ってるってことだ
ね。もちろんそうですよね。
これを得るには、およそ5000本いるみたいなことですよね、多分。
そうですよ。そしてそれを貯蓄する冷蔵庫がいるぞっていう話になるじゃないですか。
そっか、そんなに当たんないんだ、やっぱ、と思ったもん、今。
まあ、100本に1本ぐらいでしょうね、当たってもね。
じゃあ、2500本ってなっちゃうから。
そういうことですよ。
まあ、そうか。いや、買ったんですけど、みたいな。嘘とは限らないからね。
卸売から直にって感じの。うん。
ああ、でも、なんだろうね。見抜けたのかな、その、偽造は。
ねえ、だからこれどういう当たりだったのかがわかんないからさ、その棒に当たりって焼き印されてる感じじゃないんでしょうね、きっと。
ああ、それをちょっと想像してたけど、違うんだね、多分。
自分で焼きごて作って当てたみたいな話になるからね。
でもさ、おそらくですけど、店の人に持っていくパターンだと、はい、見抜かれないよね。
ああ、そうそう。当たりって焼いてある感じのやつだったら、
もういいよってなるよね、普通。
作れますよ、きっと。
まあ、わかんないよ、そのセブンイレブン本部から、こういうのが当たりですみたいなさ、写真が。回覧されてるかもしんないけど。
偽札見抜く用みたいなやつね。
そうそうそう。気をつけなさい。
この辺が薄いのは嘘だぞ。偽物だぞ、みたいなやつね。うん。本物の当たりは、あの2画目が飛び出てますっていう感じの。
そうそうそう。
うん。
それだったらわかんないけど、そうじゃないとすると多分見抜けないからね。
そこまでやんなきゃいけないとなると、相当ちょっと製造ラインが複雑になりますよね。うん、
スカシを入れてきたぞ。もはや造幣局レベルです。
となるとやっぱ肖像画とかもやっぱ彫ってほしいもんね。
うん、
ガリガリ君をね。
本物の
本物の。タレコミいただきました。バンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月7日、FNN プライムオンライン。住宅から便器を盗む。窃盗の疑いで逮捕された容疑者26歳は、2020年10月、船橋市内の住宅の新築の工事現場に侵入して、便器など18点を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
容疑者は、リサイクルショップに売って、生活費に充てるために盗んだと容疑を認めているということです。周辺の新築工事現場では便器が相次いで盗まれ、警察はトイレの神様事件と呼んで捜査していました。
いやいやいや。
容疑者は以前住宅施工会社に勤務していたということです。
バカにしてますよね。それはダメだろうっていう。
これはね、捜査関係者がバカですよね。
いやー、それはちょっとさ、
なんかこう短絡的すぎますよね、ネーミングはね。
なんかさ、なんだろ、トトとか言えばよかったね、なんか。
ほ？
ミスターイナックスとかさ、なんかそういう、なんか俗称を作るとかさ。
ああ、そういうことね。はいはいはいはい。
だってね、ミュージシャンのトトは、あのトートーから撮ってるって言いますから。
盗んだっていうことですか？
トトの代表曲をつけるとかさ。
ああ。
そういうね、まあ、そこまでしちゃうと分かんなくなっちゃうから。
それはね、通じる人が少ないですからね。なんでかあの捜査員は、この犯人のことをロザンナって呼んでるんだけどっていう話になるじゃないですか。誰にもそこをこう、共通認識が持てないと、こう、仲間意識にはならないわけですよね。
わかった、カラオケに連れて行こうみたいになるかもしれない。
そう、俺が教えてやるぜって話になるじゃないですか。
そこでクラスター発生ですよね。
ああ、カラオケルームなんかに行ったばっかりにねっていう。
便器ってさ、リサイクルショップにさ、
はい、
売っててさ、あ、これいいねっていう人いるの？
あ、いるんじゃないですか？だって。
便器って便座じゃないでしょ？だからその。
便器ですよ。
これうちにつけようってこと？
そうでしょうね。新築するときに、物は自分で買って、工事はやってもらうっていうので安く済むっていうパターンがあるんですよね。
あるけど、フラットリサイクルショップ行きますかね。
いや
ー。まあ、わかんない。
中古の出物があるかもしれないじゃないですか。
電話したら、ありますよみたいな。便器って言われて。まあ、まだネットで調べると出てくるのかもしれないけどね。
そうだ、在庫情報がね。
だけど、これ、本当に新品未使用って気になるよね。トイレに関しては。
そうだね。いくら綺麗に使ってるからとはいえって感じですもんね。
何の保証もないなっていう。
そこでピカピカに磨いてトイレの神様ですよ。
どちらかというと、それリサイクルショップの人がだよね、そう
だね。だね。うん。ハードオフの人がってことだね。
そうそうそうスチーム使ってますから。
ああ、ケルヒャーでやってますっていう感じの。そうそうそう神様は結構びっくりすると思うけどね。ジョバーってくるから、うん。
もうちょっとさ、手を使ってゴシゴシだろ、普通。
丁寧にやってくれよって思うけどね。
サンドブラサーでいくよ、みたいな。
ワプって感じでね。やめてくれよっていう感じになりますけど。まあ、信仰心って意味では、かなり、信仰深いわけですよ、そっちの方がね。
まあね、完璧だからね。
完璧にピカピカにしてやろう。新品同様だっていう。
そうそう。
さて、では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。1月6日、三重県。11月の5日の未明に、路上で、すでに逮捕されている少年らと共謀して、中学生ぐらいの者が騒いでいる、との110番通報による検索のために走行中の警察官らが乗車するミニパトに対して、生卵10数個を投げつけて、運転に危険を生じさせるなどして、警察官らの職務の執行を妨害したとして、1月6日、17歳の男性を逮捕したということです。 今頃ですよね。
生卵
をパトカーにぶつけるっていうのが三重県にはまだ生存しているってことですよね。
だいぶね、クラシックな感じがしますよね。
クラシックですよ、だいぶ。
まあ逆に新しい。
ああ、そう、
ね。リバイバルっていうね。
うん。多分だからそのうち次に生クリームがいいらしいぞみたいな話になるわけですよ。
ああ。
うん。
ついに。
ついに。
まあ確かにそのドリフをさ、ね、ライブで見てなかったら、あれはある意味ね、そうそう、今が新しいみたいになっちゃうもんね。
その、ビル・ゲイツパイ投げ事件じゃないけどさ、最近パイ投げられてる人見ないもんね。バラエティもその辺規制が厳しいからやってないと思うんですよ。
ないよね。
そう。
そうか。そういう意味では
結構。若い人はパイ投げを知らないんですよ、きっと。
昔はほんとクラシックじゃないですか。その、顔やって、後頭部やって、股間ですよね。
そうですよね。三段重ねですよ。
っていうさ。ああ、あれあれっていう約束だったんですけど、もうそれが確かに見ないもんね。
ないもんね。だから多分次にやるのは YouTuber なんでしょうね。
古い、過去新しいみたいなことな
んだ。そうそうそう。
そうするとなんかそろそろあれかもしれないね。何ですか、ハリセンも流行るかもしれない。
あ、そうだよね。
これはなんだみたいになるかもしれない。
なる。うちはですかって感じの。続いて、意味不明言動系。1月5日、神奈川県。午前7時頃、路上で、中年男性の坊主頭で、小太りの黒いトレーナーを着て、黒いズボンを履いて、女性用下着を持った男が、女性に女性用下着を見せつけてきたということです。
ああ、履いてはいないんだ。
履いてんじゃないですか？
いや、持ってるんでしょ、手に。
だズボンは履いてるんですよ。
ああ、ごめん、ズボンは履いてるね。
はい。
だから別に下着は履いてるわけじゃないんだ、そのね、女性用下着はね。
そうです。だから見せつけたと言いますけども、手で。
まあ。見せつけるがさ、持ってるだけだったら別にいいわけですもんね。
あ、そうですね。レジ袋いりませんって感じで。
そうそうそう。だからお買い上げシール貼ってあるかもしれないもんね。
そうだね。
見せつけてませんよってなっちゃうかもしれない。
手に持って帰ってるだけですってことね。
それをやり始めるとなんかお店とかでもさ、あ、シールでいいですとか言う、さ、言うやつとか出てくるわけでしょ、今後。
ユニクロでパンツ1枚買って、ね、そのままでいいですって感じの。
うん。ブラトップとかもさ。
そうですね。
あ、着て帰るんでいいです、みたいな。そういうおっさんとかが出てくるわけでしょ、今後。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月5日、兵庫県、午後4時30分頃、徒歩で通行中の児童に対して男が、このチラシを持って行ったら、楽に死ねるで、などと声をかけて、チラシの裏に死ねと書いてある文字を見せてきたもので、怖くなった児童が走って逃げると、車に乗っていずれかに走り去ったということです。
どこに持っていくとなんですかね。
陰陽師とかですかね。呪いは書いておいたんでって感じのね。
ああ、そういうこと。もうすでに、う
ん。あとは発動してくれっていう。
じゃあ、書いた人に行くやつでお願いしますみたいな、ね。
あ、そうだね。うん、デスノート的なやつですよね。
普通そうだよね、どちらかというとね。
そうだね。
ああいうものって。
うん、12月29日、広島県。会社で男性による刃物の所持事件が発生しました。男は、抜き身の刀を持ち、怒鳴って人を追いかけ、やっちゃるけ、やっちゃるけ、出てこいや、などと怒鳴ってきた、ということです。
危ないな。
仁義なき戦いですよね。
これはその不審者とかではないのではっていう。
ああ。まあ、被害がなければって感じじゃないですか。
いや、なんとなくさ、
うん、
普通にもっと、捕まえたりとか、捜査とかした方がいいと思うん
ですよ。そうですね。最低限、銃刀法には違反してる可能性が。
こういう人ってなんか緊急手配とかされるタイプの人ですよね。
そうですね。
こんな不審者情報とか流してる場合なのかな。
いや、まあ不審者情報として流れてきましたよ。
まあ不審者ではあるけど。いや、構想なんじゃないかと思いますけど、ね。
だと思いますよ。広島だしっていう。
うん。
うん。明らかに何らかの戦いが始まってますよね。
そうね。
はい。1月10日、大阪、午後1時50分頃、路上で、金出せ、金出せと叫びながら自転車に乗っている男がいたとの情報がありました。
不特定多数の人に向けてるんだね。
いや、練習じゃないかな。
ああ、そういうことか。うん、これから行くぞと。で、ちょっと声が小さいかなみたいな。
そうだね。
そういうことかな。
もっと声を腹から出した方がいいなって感じの。
うん、うん。
うん。 続いて声かけ。12月17日、北海道、午後4時頃。児童らが下校途中、不審者から、氏名、学年、将来の夢を聞かれる事案が発生しました。
どこが本当に聞きたいかが分かんない。
全部なんじゃない？
全部聞きたいのかな。
うん。ベネッセアンケート的なやつですよね。うん。最近の小学生のなりたい職業ナンバーワン的な。
ああ、気になってんのかな、やっぱり。うん。
やっぱ大企業をやることは信用ならんっていう感じのね。
ああ、俺がやっぱ調査すると全然違うじゃないかと。
俺調べだと違うぞと。
YouTuber なんか一人もいないよと。みんなケーキ屋さんだよみたいな。
そう、ああ。
そんなことねえだろ
う。ないだろうね。12月22日、高知県、午前10時30分頃。学生への声かけが発生しました。男は通行中の学生に対し、新型コロナでございますと声をかけてきたということです。
もう、身も心もなりきっちゃった。
謝罪でございますって感じのね。
もうこの後歌が始まるんでしょ
う、ね。そうですよね。お魚加えたら感染って感じの。
うん、そうね、うん。感染経路をたどる歌なんじゃないの？
あ、なるほどね。
魚屋かなとかさ。あ、財布か次はみたいな。
あ、そして手を洗ってないわって感じのね。
そうそうそうそう。
はい。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月26日、兵庫県、午後9時20分頃、徒歩で通行中の高校生に対して、自転車に乗った男が後ろから近づいてきて、LINE please! LINE LINE! と声をかけたもので、高校生が拒否して無視し続けたところ、男は立ち去ったということです。
それは何？友達申請みたいなことなんですかね。
そうですよね。
それを LINE please っていうのは聞いたことなかったね。
最近の英語ですよね、これはね。うん。昔はなかったですよ、これはね。
通じるんでしょうか、これで。
昔は点滴のための LINE please だったんですけど、今はもう違うって感じの。
そうなのかな。
はい。12月31日、兵庫県、午前9時10分頃、徒歩で通行中の女性に対して、履いているストッキングを売ってくれと声をかけてきたもので、その後男は南方向に立ち去ったということです。履いているストッキングを売ってくれ。
まあ、ちょっとあれだよ、多いお茶かなんかの川柳に出してもいいよね。
季語がないんですよ。
ああ、いやでも、ストッキングは季語なんじゃないの？冬は。
ああ、冬ね。
うん。
それがでも厚手のデニールかどうかわかんないじゃないですか。
ああ、それはこの人の頭の中にしかないからね。
そうですよ。夏見せるために綺麗にってこともあるからね。
季語がないの。川柳だね。だから、サラリーマン川柳の方かな。
1月6日、沖縄県、午後4時頃、下校中の中学生4人が、男から、子供が好きなんだ。学校に入ろうとしたけど、追い出されたから、うろうろしている、と声をかけられた、ということです。
逮捕しろよ、とりあえず。ダメだよ、うろうろさせたら。
これはね、正直にも程があるっていう感じの。うん。だから行くところがないんだっていうね。
おにぎり好きなんだ、みたいな感じ、ね。
あの人はちゃんと子供からも好かれますけど。
あ、そっかそっか。
うん、ちょっと話が別ですよ。
なんか絵とか描かなきゃダメだよね。
そうね。
ね、もうちょっとわかりやすいね。
一人で描いててほしいですよね。
そう。
うん。で、それが証拠になるっていうね。
筆跡を鑑定すると、みたいな。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりロマンス詐欺を語るですね。
あ、
ロマンス詐欺を語る。ロマンス詐欺の、少佐を語る男。
マーク・ジェリー少佐ですよね。
マーク・ジェリー少佐。
うん。
これ、本人を捕まえてもらいたいね。
あ、本当のマーク・ジェリーを。
マーク・ジェリーこと、小林逸夫容疑者みたいなのを。
そっちをね。
裁判で見てもらう。見たい。私のマークはどこっていう。
そうだよね。絶対日本人だもんね、これね。うん。
見たいな、傍聴したいな。
ねえ、その差が激しいよね。だ絶対女性の頭の中では、ベレー帽とかが浮かんでるわけじゃないですか。
そうだね。
ねえ、そう、二度も似つかないと裁判出てくるわけですよね。
そこが見たいんだよね。
見たいですよね。もし本当に捕まっていれば、ぜひとも裁判傍聴芸人の証言を聞きたいとこですよね。
うん、うん、うん。そうなんですよ。
だこんなのがうざうざいるってわけでしょ。
そう、ロマンス詐欺。
ねえ、普通にテレビのニュースになりますもんね。
ロマンス詐欺専門のね、傍聴してもらいたいよね。
ああ。
で、なんかこう、アイドルグループとか結成してもらいたいもんね。ジャニーズ的な。
的な。そんなにたくさんいても困るんですけどね。
これでもあれですかね。やっぱ憧れの職業みたいなことが必要じゃないですか。かっこいいとされる。
ほ？
いや、だから、少佐はかっこいいってイメージがあるから使うわけじゃないですか。
ああ、憧れが。ね、はいはいはい。
うん、だから、ま、今後は、だから、例えばやっぱり、アメリカの、そうね、消防士とかもあるんじゃないですかね。
ああ、消防士詐欺ね。
うん。
あの、向こうで売ってるあの、ヌードカレンダーに出てくるようなやつだ。
そうそうそうそう。うん、俺はあの3枚目なんだけども。
そうね。
君のハートを鎮火する必要があるな、うん、みたいな。そういう手紙が来てほしい。
そうね。レディースコミック読者層に受けそうな感じのね。うん。
なんかどこまでこれあんのかなっていうのがちょっと知りたいんですよ。いろんな職業があると思うんで。
はいはいはい。
スパイとかもありそうだけどな。
そうね。008なんだけどっていう感じ
の。いかん。女王様に呼ばれたのでこれで失礼するよみたいな。もう集めてもらいたいな、そういうの。
そうね、うん。うん。日本だと忍者レベルですけど。
そうだね。
うん。海外だとそういう華々しい感じのね。
忍者は無理だろうね。
だっていてもルパンですもん。
そうか。ルパンで詐欺は難しいな。
俺、大阪のルパンなんだけど、みたいなやつじゃちょっとダメですよね。うん。
ちょっとダメだな。ファッションセンスもあんま良くなさそうだしな。
はい。まあ、次元の方がいいかな。
あ、それはありえんじゃない？
うん。またつまらぬものを切ってしまったのでっていう。
そっちも。
200万円必要なんだっていう。
斬鉄剣の刃こぼれを直すのに、200万必要なんだと。
ああそっちなんだ。切っちゃいけないものを切ったんで賠償みたいな話じゃないの。
っていうか、刃こぼれしちゃダメだろ。
ダメですよ。斬鉄じゃないじゃんっていう話だからね。
すまん、またこんにゃくを切ってしまった。
はあ、切れないものの一つ。
よく洗わないと臭くてたまらん。
そっちか。というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。